それでは、定刻前ではございますがお揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。門倉邦義副委員長から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。宮原大臣。
まずペーパーではいただいておりますが、寺尾小学校で起きた給食室の火事について現在の状況を報告をいただけますでしょうか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。寺尾小学校の火災の状況についてです。ご心配をおかけしております。ですね、寺尾小学校現在の状況なんですけれども、救急搬送された児童については、その日のうちに帰宅をしており、全員今も元気に登校をしている状況です。また給食についてですが、今週はパンと牛乳や デザート、レトルトスープ等の簡易給食を提供し、5時間で下校となっております。また来週からの給食なんですけれども、近隣の学校で調理し、トラックで運搬して提供ができるよう準備を進めているところでございます。以上となります。
宮原委員。
給食室の整備が終わるまでは、近隣の学校から給食が配送されるという確認でいいかということと、今後の回収について何か分かっていることがあれば教えていただけますでしょうか。
健康教育課長。
お答えいたします。まず健康教育課の方から、今後の給食についてなんですけれども、来週からは、他の学校、近隣の学校で給食の方を調理し、運搬をして学校の方で給食が取れるような形を準備を進めているところでございます。以上となります。
教育総務課長。
施設の関係ということで、私の方からお答えさせていただければと思います。まず寺尾小学校の給食室については、火災によってまず建物、それから設備等々がですね、放水による水、また煙、それから火の被害とかですね、総合的になかなかすぐにですね、使える状態にはないということで今判断しているんですが、そこですね、大規模に回収してまた再度寺尾小学校に置くのか、また一回壊して建て直すのか、また近隣のところから親子方式として持っていくのか、その辺なんかをですね、期間、またコスト、その辺から総合的に勘案して今後検討していきたいと考えております。以上です。
宮原委員。
すいません、状況について分かりました。引き続き、
はい、どうぞ。
他の件ですけども、給食費無償化についての、報告と報道がありましたので、まず無償化の制度と予算についてお伺いをしたいと思います。制度について説明をまずはお願いします。
健康教育課長。
お答えいたします。来年度からの給食費無償化の制度となりますが、国や県からの交付金を、国や県から小学校の無償化が始まることに伴って、小学校のについては無償化、そしてそれとともに、高崎市本市では中学校の無償化を進めていくことでございます。以上となります。
宮原委員。
分かりました。無償化の報道がなされてから、保護者の方からも、これだけ物価高騰がしている中で大丈夫かというようなご心配をいただいているようでして、材料費にかかる当初予算と、それから毎年行ってきた物価高騰分がどれほどの予算であったのか、ここ3年間分のデータをお願いできますか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。はじめに、令和5年度と6年度についてでございますが、それぞれの決算額で、100万円単位でお答えいたします。 令和5年度は給食材料費が16億2600万円、物価高騰対策分として1億3000万円、令和6年度は給食材料費が15億9200万円、物価高騰対策分が1億8300万円となります。続きまして、令和7年度、今年度ですが、現在執行中でございますので、補正予算も含めた予算額でお答えいたします。給食材料費が16億2500万円、物価高騰対策分が2億3800万円となります。以上でございます。
宮原委員。
分かりました。ありがとうございます。次に質と量についての質問が保護者の方からあるんですけども、質と量が以前と変わらず担保されているかどうかの方針など分かれば教えていただけますか。現状について教えていただけますか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。本市が提供する、学校給食につきましては、文部科学省が定める学校給食摂取基準を満たすよう献立を立て、児童生徒の成長に不可欠な栄養素を確保しております。また現在物価高騰が続いておりますが、さまざまな工夫を行い、質量ともにしっかりとした給食を提供しております。以上となります。
宮原委員。
給食法に定められている中で摂取基準、エネルギーや必要な栄養素については取れているということで理解しています。ただやっぱり物価高騰の中で子どもたちが楽しみにしていたような、果物やデザートみたいなもの、また品数もかなり給食技師さんの方に負担がかかっているということもありますので、無償化と含めて必要な予算を確保していくことと、十分にこのような予算がかかっているということを保護者の方に言っていくことも実際必要なことかなというふうに思っておりますので、そのあたりの周知も合わせてお願いをいたします。もう1点大丈夫ですか。いいですか。もう一つすいません、別のことで教職員の時間外労働の状況についてお聞きしたいんですけども、現在出退勤管理はどのようにしているのかと含めて、時間外労働をどのような調査を誰がどのような方法で行っているのか教えていただけますか。
教職員課長。
はい、お答えいたします。出退勤の記録方法につきましては、出勤時に各自のパソコンに電源を入れ、退勤時にパソコンの電源を切ることにより、その間の在校と時間の記録を行っております。各学校において教職員の出退勤を記録し、月ごとにまとめ市教委への提出を求めております。市教委では学校ごとに提出された記録を集計し、県教委へ提出しております。以上でございます。
宮原委員。
令和7年9月の委員会で門倉議員が教職員の時間外労働の状況についてという質問をしたところ、時間外勤務も同じ月で比べると年々減少していて、長時間労働の改善は進んでいると、管理職についても時間外労働の削減は進んでいると認識しているというふうに答弁がありましたが、ではこれがどのくらい削減されているのか、データをお示ししていただきたいと思うんですけども、そのようなことは可能ですか。
教職員課長。
はい、お答えいたします。時間外在校と時間の数値につきましては、県教育委員会では県全体の状況について公表しておりますが、各市町村ごとの数値については公表しておりません。高崎市におきましても、市の数値についての公表は他市町村の状況を鑑み現在公表しておりません。以上でございます。
宮原委員。
来年4月からうちは、他の自治体とは違う形で7時開門という新たな政策を行うことになると思います。この中で教職員の時間外労働は変わらないと、管理職についても変わらないという見通しで行おうとしていると思いますが、ぜひ今時点のデータが必要だと私は考えています。 教職員の方々のある意味善意に頼って行う政策になると思いますので、そういう負担がかからなかったと市として方針を示すためにもこのデータが必要となると思いますので、ぜひこれは県教委に挙げている県のデータですけども、市で集計しているものだと思いますので、ぜひ公開をお願いしたいと思うんですが、改めていかがでしょうか。
教職員課長。
はい、お答えいたします。教職員の多忙化に向けた取り組みにつきましては今後も進めてまいります。具体的な検証につきましても今後研究してまいりたいと思います。以上でございます。
宮原委員。
分かりました。ぜひですね、定量的なデータとして目に見える形で示せるものはこれではないかというふうに思っていますので、今後も質問していきたいと思いますので、現時点で無理であってもどこかの時点で公表をお願いできればと思います。これは要望になりますのでお願いいたします。
他にありませんか。三井。
はい、自分からは寺尾小学校の先ほど給食室の火災について何点か伺いたいんですけれども、給食対応についてでありますが、来週以降、給食を提供していくというふうに議員各位には連絡が来ていて、で、先ほど寺尾中または城山小学校で調理をして、でトラックで運搬をしていくというふうに書かれているんですけれども、実際に来週以降っていうことはもう何日なのかっていうのは決まっているんですか。
健康教育課長。
はい、ただいま準備を進めているところで、来週からは始めたいというところになります。以上となります。
三井。
分かりました。それとですね、トラックで搬送ということでまた書かれているんですけども、そのトラックの運搬というのは誰がどのようにやるのかというのをちょっと教えてください。
健康教育課長。
今現在考えているのが吉井給食センターの、トラック等を考えていますが、また検討をしていきたいと思っております。以上です。
三井。
検討しているということでよろしいかと思います。で、それとですね、もう一点が、この給食技師さんも実際にその寺尾中または城山小で調理をするということなんですけれども、一定のその寺尾中と城山小学校でも作っている現実があって、それプラス寺尾小学校の給食を作らなければいけないということですから、給食技師さんなんかこれもっと必要になると思うんですけど、どんな体制でやっていくのかっていうのを教えていただける、分かれば教えていただきたいなと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。現在考えておりますのは、寺尾小学校の給食室が給食の方を作らないことになりますので、そこで従事している給食技師、正規の技師と食卓がいるんですけども、そちらの方を今度城山なり寺尾小学校なりの方に行っていただいて調理をしてですね、で運んでいただいて、で今度受け口としては寺尾小学校には栄養士残してですね、そこでこのところで子どもたちに関しては運搬して給食を提供して食べていただくと、そういう形を考えております。以上です。
三井。
なかなか学校によってその作る過程だとかまた違ってくるとは思うんですよね。そういった時にやっぱり給食技師さんとか他に寄せられた時にやっぱりそこで教える方だとか、栄養士も含めてなんで、その分ちょっと忙しくなるのかなっていうのは考えてるんですけども、その辺についてはうまくやっていただきたいなというふうに思っています。また再度保護者への連絡っていうところで、テトルでやってるんですけれども、その見通しについてもなんていうんですか、保護者への連絡っていうのも、テトルで行うのか、そういった点についてちょっと教えていただければと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。保護者への連絡については必要なことはテトルで順次送っている、学校の方で送っている状況になっております。以上となります。
三井。
ぜひ子どもたちにも保護者にも、分かるような連絡体制をまたしていただきたいなというふうに思っています。もう一点いいですか。
はい、どうぞ。
先ほど子どもたちが何ですか、ここに書かれているのは児童が6名、救急搬送されて、いたということなんですけれども、次の日にはもう学校に登校しているということでよろしいんですか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。次の日には全員登校しております。はい、現在も元気に来ているということです。以上となります。
他にありませんか。配信。
すみません、大きく3つ、1点目は先ほどから続いてます寺尾小学校の給食室の関係なんですけれども、ここで児童が結構不安定になった部分あるかなというふうに思うんですけれども、そこの部分に対して、本市としてどのような対応を取ったのか教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。火災翌日から今週いっぱい市のスクールカウンセラーを派遣して児童や教職員の心のケアに、ケアに当たっております。以上でございます。
安心。
はい、今スクールカウンセラーさんの方を派遣してて、何かとりあえず市教委の方にこんな問題があるよとかこんな話があるよなんていう、そんな状況っていうのは情報として何か上がってきてますか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。子どもにも対応しておりますし、職員にも対応しているということで聞いております。ただ話をした後は、そのすっきりっていうんですかね、お話を聞いてもらってよかったという、そういう感想を聞いております。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。
配信。
はい、すいません、ありがとうございます。続いてですね、今年の1月っていうか、今月ですよね、最初の週からこう市役所の庁舎内の端末が結構入れ替わり立ち替わりしてて、上の方のフロアからバーって変わってて、公民館なんですけれども、この端末が変わったことによって中で使ってるシステムも微妙にちょっと変わってきてるのかなというふうに思ってるんですが、どんな形に今変わってきてるのかちょっと教えてください。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。昨年の12月から、本年の1月にかけまして、中央公民館や地区公民館の端末も入れ替わりました。システムの中にですね、新しいチャット機能などが、加わるなどで、業務のグループですとか、あと地区公民館の職員同士の情報共有のスピードが上がったかなと感じられております。以上でございます。
配信。
はい、そうなんですよね。チャット機能がついてグループごとに話ができるということで、本庁内だと結構顔を合わせながら職員同士で、具体的な会話ができるのが、1人しか職員が配置されてないように地区公民館がグループごとにチャットしてそこで情報共有ができると。ただその時にメールで中央館から来て、でそのデータをチャットに上げ直すとか、そういう作業が多分いろいろ、我々も LINE で来て、メールで来たやつを LINE に上げ直すとか、そういうのに結構手間がかかるなとかっていうふうに思いますので、その辺はぜひとも善処していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。もう一つ。
はい、どうぞ。
手挙げた。
あ、中央公民館長。
はいはい、お答えいたします。正直まだ使い慣れてない部分も、不慣れな部分もございますけれども、中央公民館におきましても、引き続き、各職員に対してフォローアップをしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。13インチで端末がちっちゃくなってたんで、老眼の人って見づらくなってきてて、モニターがあれば便利なんだけど、本庁は余ってるけどなんか外処方はないとか、いろいろそんな話もちょろーり聞こえてきてますんで、だんだん慣れてくるとは思うんですけれども、13インチのモニターに慣れていかないときついんかなというふうにちょっと感じてるところがあります。続けます。はい、で最後がですね、私の地元の日高遺跡の関係なんですけれども、環壕ができてだいぶ線路の南側が公園っぽくなってきて、前にもちょっと言ってますけど、地元地域がいつオープンするんだろうねっていうのを期待を持ちながら今公園の工事を見守っているところなんですけれども、まず7年度をどんな感じの工事で でどこまでが完了するのか、そういう部分について教えてください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の史跡日高遺跡の保存整備についてですが、現在までのところ弥生時代の集落を囲みます溝である環壕の掘り上げを完了しております。今後はですね、この後植栽に公的な季節になりますので、ここに小熊笹等の植栽を行いまして、斜面の保護を行う予定でございます。また一部のロープ柵についての設置も予定しております。以上でございます。
林委員。
はい、分かりました。で、実際オープンするまでにあとどういう工程、今言った工程が完了しちゃえばオープンできるのか、それともまだ何かやらなくちゃいけない部分があるのか、ちょっと教えてください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。環壕の内部にはですね、当時の縦穴住居等が展開しておりましたので、こちらの住居の表示、また植栽の続き等も行わないといけません。またロープ柵等についてもですね、今年度には終了しませんので、まあ、引き続きですね、来年度以降も工事を継続してまいりたいと考えております。また安全がもし確保できたところがありましたら、まあ、順次公開について検討してまいりたいとは考えております。以上でございます。
林委員。
はい、本当に北側がオープンしてから地元地域結構広い範囲であそこの部分散歩コースに使ってる人たちがたくさんいて、本当にいつ入れるようになるんかね、草がだいぶなくなったからもう入れるんかねという問い合わせがたくさん来てるのと、あと旧道とかそういうところから来る雪道ですね、歩いた状態で安全に公園まで行ける、そんな部分を結構地元地域の人は期待している部分があったりしますので、まあ、文化財保護課としてはなかなかね、速攻に蓋してとか言いづらいとは思いますので、まあ、私の方もいろいろ動いてはみますけれども、ぜひともその辺来る人、歩いてくる人がどういう形でやってくるのか、そんな動線も考えていただけると大変ありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。